現在時刻午後6時を回りました。さあ、月に一度のこのコーナー、今日の今時旬はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフの先生方が市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えいただきます。さて、今日もお電話での出演となります。今日は岡崎市民病院リハビリテーション室言語聴覚士の長尾教授さんとお電話がつながっています。長尾先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はテーマがですね、ちょっと聞き慣れない言葉が入っています。フレイルって何ですか？
はい、聞いたことがない方がたくさんいらっしゃるとは思うんですけど、
はい、
フレイルっていうのは、こう加齢、お年を召されることによって、はい、いろいろ心も体も機能が徐々に低下していくんですけど、
はい、
そういったのが、必要以上に低下しちゃった虚弱の状態のことをフレイルと言います。
はい、
はい、で、今これっていうのが日本で問題になってまして、今年の4月からはフレイル検診っていうのが国が始めているところなので、
はい、
まあ、国を挙げて今後フレイル対策をしていましょう、聞きましょうっていう今入り口のところにいるような状態です。
はい、
はい、
今日は健康長寿のために口、喉を鍛えましょうという、そんなテーマでお話を伺っていきます。
はい、
分かりやすくフレイルというのは、誰しも人間年を取りますよね。
はい、
だからもうこれは鍛えないと必ずフレイルになってしまうということなんでしょうか？
あ、そうですね。加齢で衰えていく分はどうしても人間はあるんですけど、
はい、
まあ、それ以外にですね、例えば、こうお元気に社会活動をしている時とかは、
はい、
身だしなみに気にするんですけど、ちょっと家に閉じこもりがちになっちゃうと、こう身だしなみを気にしなくなっちゃったりだとか、
はい、
あとお元気な時だったらこう割と運動してたのが、家にちょっとこもりがちになっちゃったら全然運動しなくなっちゃったりだとかして、
はい、
加齢の状態よりも必要以上にですね、やっぱりこう衰えているような状態、そういった状態っていうのをフレイルって言います。
あ、ということは、お年召したとしても今、はい、アクティブシニアという言い方がありますけれども、積極的に外に出たりですとか、さまざまな活動を目標を持ってやっていらっしゃる方は比較的フレイルになりにくいということですか？
そうですね。なので今高齢者の 10% の方、約300人ぐらいの人が日本でフレイルの状態と言われてまして、
はい、
残り 90% ぐらいの人は、まあ、お元気な方もたくさんいらっしゃるということですね。
このフレイルという状態になってしまうとどうなってしまうんですか？
フレイルという状態になってしまうと、
はい、
フレイルっていうのがこう健康な状態と、あと寝たきりになっている状態の、まあ、ちょうど中間ぐらいの状態です。
はい、
でフレイルっていう状態っていうのはこう一方向にこう寝たきりの方に必ずしも行くわけじゃないんですけど、
はい、
何も対策をしないとだんだん要介護状態になってしまって、
はい、
まあ、最終的に寝たきりになって、健康でない状態で生活をしていただくっていうことになってしまうような、こうどっちにも触れるような時期ですね。でそのフレイルの状態で対策をしていただくと、また健康の状態にも戻れるので。
なるほど。ということで、フレイルに陥らないようにっていうことですよね？
そうですね。フレイルに陥らないようにするとか、はい、あとはまあフレイルの状態になったらそのまま介護状態にならないように、健康な状態に戻れるようにちょっと運動していただくだとか、そういったことが必要になってきます。
はい、先生、ロコモーティブシンドロームという言葉は割と一般的になりましたよね。
はい、
このロコモとはどう違うんですか？
ロコモティブシンドロームとか、あと、
はい、
サルコペニアとかいろいろな言葉があるんですけど、
はい、
フレイルっていうのはそのあたりのことを全部ひっくるめたような言葉になります。
はあ、なるほど。はい、いくつぐらいから、ま、人間年齢じゃないとは言いますけれども、
はいはい、
いくつぐらいから気をつけるべきですか？
今一般的に言われてるのは、こうちょっと話があれですけど、メタボリックシンドロームって、お腹が出ちゃってこう、はい、太ってきちゃうから栄養に気をつけましょうと言われてますよね。
はい、
でそういった状況を気をつけるのが65歳ぐらいまでと言われてまして、
はい、
うん、でそこからはこう逆に今度は栄養を取らないとフレイルになっちゃうよ、気をつけましょうっていうのがだいたい65歳から75歳で、考え方をこう、あまり食べ過ぎたらダメからしっかり栄養を取りましょうっていう切り替える時期になりますね。
このところの 新型コロナウイルス感染症予防の観点からということで外出自粛をしていた生活が長く続きましたよね。
はい。
その中でお買い物も控えるということでお家にお米がないからじゃあ単食で済ませるなんていうご年配の方もよく聞くんですけれども、
はいはいはい、
この状態っていうのはそのフレイルの状態に陥る可能性がありますか？
あ、そうですね、フレイルを予防するために大事なのは3つ言われてまして、
はい
はい、1つは栄養ですね、はい、お口の機能を鍛えて栄養をしっかりとる。でもう1つは身体活動をしっかり行う。で3つ目は社会参加になります、
はい、
で先ほどおっしゃっていただいたようにこう栄養を取るって考えるとバランスよく、であとは重要なのは筋肉の栄養になるのがタンパク質なんです、
はい、
お肉とかお魚とかにたくさん含まれている卵とか、はい、で、そういったのがあんまり取れなくなってパンみたいな柔らかいものを食べてると栄養が偏っちゃってお口も弱くなってきちゃったりしますし、
はい、
で家にともじこもりがちになっちゃうとこう運動量も減っちゃうので身体活動も減ってきちゃいますし、
はい
はい、で外との接点がなくなるとこう社会参加も大事、予防には大事って言われてるんですけど、うん、そういったことも減ってきちゃいますので、はい、その3つの予防のことが全てこうちょっとあまり良くない状態になりがちな今時期になりてますよね。
そうなんですね。菓子パンってとっても手軽ですし美味しいですからついついで一つ食べると満足しちゃうからそれだけでご飯終わっちゃう場合があるんですよね。
ああ、そうですね。はい。
ちゃんとおかずも食べないとダメってことですよね。
あ、そうです。バランスよくおかずを食べていただくっていうのはすごく大事になってきます。
はい。さらにですね、今日はですねオーラルフレイルというものもちょっと問題になっているというお話があるんですよね。
そうですね、今のパン食っていうところにもちょっとつながるんですけど、
はい、
フレイルの一つのサインがオーラルフレイルって言われてます。オーラルフレイルっていうのはオーラルっていうのはお口のことで、
はい、
それとフレイルがつながってお口の衰えですね、些細なお口の衰えのことをオーラルフレイルっていうんですけど、
はい、
結局こうお口が衰えてきてこう歯がちょっと弱くなってきてとか噛む力が弱くなってきてとかってなってくると柔らかいものをばっかり食べるようになって、じゃあ先ほどのパン食みたいな手軽に菓子パンが食べれてお腹がいっぱいになっちゃうので硬いものがあんまり食べれなくなっちゃって、で先ほど申し上げたように硬いものに筋肉の栄養ですね、タンパク質っていうのが豊富に含まれてますので、そういったものが取れなくなるとこうお腹はいっぱいになるけど筋肉に栄養いかないからどんどん筋肉が痩せ衰えちゃって歩けなくなっちゃって寝たきりになっちゃうっていうようなサイクルに陥りがちになっちゃいます。
はい。
なのでそういったお口の衰えってね、柔らかいものしか食べれなくなってくるようなことがないようにお口の衰えっていうのを予防するっていうのがフレイルを予防する、寝たきりを予防するっていうことにつながってきます。
はい。今の65歳以上の方々と言いますとちょうど私たちの親の世代に当たるんですけれども、
はい、
そうするとその年齢の人たちって比較的今の私たちよりも硬いものを子供の頃から食べつけている方々ですよね。
はい。
で私たち子供の頃そういった親の世代からは今の子たちはハンバーガーとか柔らかいものばっかり食べて、はいはいはい、ちゃんと硬いものもねしっかりよく噛んで食べなさいっていうことを口を酸っぱくして言われたものなんですけれども、
はい、
そういった方々でもオーラルフレイルに陥ってしまうということですか？
あ、そうですね。今実際にそういったこう親の世代の人、私たちの親の65とか70とか、
はい、
そういった世代の人たちがお口が衰えてきているのが問題になってきてますので、
はい
はい、実際にやっぱり若い頃硬いものをしっかり食べて鍛えている方でも、
はい、
それぐらい高齢になられてからお口の状態にあまりちょっと気にしなくなってきたらやっぱり衰えは来ちゃいますね。
ちょっと考えたくないんですが、
はい、
私たちのその柔らかいものを食べて育ってきた世代の人間っていうのがこのオーラルフレイルに陥るのが結構年齢が早いなんてこともありますか？もしかして
先々もしかしたらあるかもしれないですただ昔に比べるとこう歯のケアをするとか歯磨きをするとか、
はい、
そういったのは増えてきていらっしゃってて、お口気にする人も増えてますので、
はい、
そういった面では有利に働くと思うんですけど、
あ、はい、
うん、まあ、根本そういった柔らかいものであんまり鍛えれてないから余裕がないので予備能がないので、
はい、
そういったふうに先だけなるともうちょっと早めの年代から気にしましょうねっていう時代になるかもしれないですね。
ラジオをお聞きの若い世代の皆さんぜひ硬いものを食べましょう。さてオーラルフレイルまたフレイルを予防するためには具体的にどうすればいいのか長尾先生教えてください。
あ、はい、 オーラルフレイルに関しては、お口ですね、お口をしっかり鍛えていただくっていうのが大事になっていきます、
はい、
でお口に関しては、まずですね、できればかかりつけの歯科ですね、持っていただいて、虫歯とかこう歯周病とか知らぬ間になっちゃって、知らぬ間にこう歯が弱くなって抜けちゃうとかなると、またお口の衰えにつながるので、
はい、
定期的に歯科医を検診をしていただくっていうのは大事なことになってくるのと、あとはバランスの取れた食事ですね、やっぱり、
はい
はい、そういうのを取っていただくっていうのは大事になってくるのと、あとはお口がですね衰えないように気をつけて運動をしていただくっていう必要性が出てくる人ももちろんいらっしゃいます。
はい、
はい、
以前歯科口腔外科の斉藤先生にもですね、お口のケアとても大切ということを教わったんですけれども、
ね、はい、
ただ今歯科医にかかるのもちょっと今どうなのっていうところ正直ありますよね。
はい、そうですね、はい、なので歯科医の定期的な検診に関しては、
はい、
例えば年1回とかでもいいかなと思いますので、また今の状態が落ち着いた頃にかかっていただくとかでもいいと思うんですが、
はい、
はい、こうなんですか、硬いものをしっかり食べていただくとか、
はい、
栄養をバランスよくとるだとか、お口の運動をしていただくっていうのは多分今からでもできることなので、そういったことをやっていただくとすごくいいかなとは思います。
はい、できることからということですね。
そうですね、はい、
そして、今岡崎市のホームページでもちょっと面白い試みが行われているんですよね。
はい、
モグザエモン体操について教えてください。
あ、そうですね、具体的にこう口を鍛える運動の一つになるんですけど、
はい、
今のモグザエモン体操っていう新しい体操を岡崎市民病院と岡崎市と岡崎リハビリテーションネットワークで作ったんです。はい、で、その運動っていうのがだいたい10分弱からできる7つの運動と歌を組み合わせた体操で、
はい
はい、実際の市役所のホームページから見ていただける動画には岡左衛門とか豆吉とか、あと岡崎市立看護専門学校の学生さんが協力して参加していただいて、
はい、
結構なんですか、こう若い方とかも岡左衛門とか豆吉見ながら元気に運動しましょうみたいなビデオになってますので、
はい、
皆さんそれを見てみながら運動していただけるとお口の衰えの予防になるかなとは思います。
はい、
はい、
かつてはね、人間50年なんて言われた時代もあったそうですけれども、
はい、
今
は
その倍、人間100年ですから。
あ、そうです ね、同じ100年生きるなら健康に100年生きた方がいいかなと思いますので。
本当ですね。
はい、はい、
さて、せっかくですので長尾先生にもご協力いただいて、
はい、
岡崎モグザエモン体操ですね、できる限りのところまでこの放送でもお伝えしようかなと思うんですけれども、
あ、はい、
はい
はい、
全部で体操が8つ。
あ、そうですね、1つ歌が1つなので7つですね、7つと歌が1つあります。
大きな声で歌を歌うっていうのが最後に来るんですね。
あ、そうです、はい、
はい、まず1つ目お願いします。
はい、1つ目は肩の上下運動になります。
え、肩ですか。
肩です、はい、はい、ですね、お口ですね、頭にお口がついてるんですけど、
はい、
お口っていうのが結局人間の体って1つなので、
はい、
首から肩につながってるんですね。なので、肩の、動きが悪くなってきたり、首の動きが悪くなってくると、やっぱり連結してお口の動きも悪くなってきちゃうので、
はい、
肩をこうキュッと上げてストンと落とすような肩の上下体操をして肩をリラックスしていただくっていうのが、効果的ですね。
はい、
はい、
肩をキュッと上げてストンと落とす、これが10回ですね。
はい、10回ですね、はい、
2つ目が、
はい、2つ目が頬の膨らましになります。やっぱりほっぺたも筋肉なので、
はい、
普段生活してるだけだとやっぱり加齢で衰えてきちゃうんですね、
はい、
なのでそれを予防するためにぷくっと空気を入れていただいて、ほっぺたを膨らまして、
はい、
お口を閉じてですね、でその後に息を吸っていただくときにシュッとほっぺたをへこませていただく、そういったことを10回やっていただくといいかなと思います。
はい、自分のお口が風船になったつもりで
10回。あ、そうですね、はい、ぷくっと膨らまして、はい、
3つ目が
舌の出し入れになります。はい、喋っていただくと、もちろんお口の運動の予防にはなる、いいんですけど、
はい、
普段しないような動きですね、もっと大きく動かしていただくとそれも効果的なので、悪感ベーをするみたいにですね、
はい、
ベロを もっと悪感ベーに比べると前方にですね、グイッとベロをできるところまで突き出して、
はい、
今度この喉の奥に入れるような感じでギュッと引き込みます。でこれを出したり入れたり5回ですね。
はい、
はい、
これは5回でいいんですね。
これは5回で大丈夫です。はい。
はい、
結構疲れちゃうと思います
。はい、そう、私たちも口を動かすお仕事なので、
あ、はいはいはい、
他のものに関してはそれほどではなかったんですけれども、
はい、
舌の出し入れって考えてみたらしないですよね。この重さの時にはしたかもしれないですけれども。
そうですね。大人になったらあまり口の外に舌を出す機会というのはないかなと思うので、はい。
全力で5回やると結構舌がですね、
はい、
なかなか頑張ったよっていう。
そうです。はい、はい。これやると舌だけじゃなくて喉の方にも筋肉続いているので喉も鍛えれるので、
はい。
はい、すごくいいと思います。
はい。4つ目が。
4つ目がですね、舌でですね、歯茎の周りをなぞるんですけど、
はい、
ちょうど、歯と唇の間にですね、ベロを入れていただいて、
はい、
でこう時計回りにぐるーっとゆっくりでいいので一周回していただいたり、あと反時計回りにぐるーっと回していただくですね。で、力を入れていただいて、唇とか歯を、唇を押すような感じですね、
はい、
はい、でそこでぐるぐるぐるぐる回していただくと、これもかなり疲れます。
はい、ちょっと頑張ってやってみましょう。
はい、
5つ目が、
はい、5つ目が開口ですね。口を開く開口の運動になります。でこれは、口をですね大きくあーんと開けていただくといいんです、
はい、
うん、ただ開ける、思いっきり開けるだけの運動になります。ただ、はい、こう顎関節症があったりだとか、こう顎の動きがちょっと不安な方っていうのは無理しないで全然構わないんですけど、まあ、その辺が全然大丈夫だよっていう方は大きく口を開けていただくのを10秒間開けていただいて、それを3回すると喉が鍛えれるんですね。口を開けると喉が鍛えれるんです。これ、
はい、
はい、
あと2つです。頑張りましょう。
はい、
あと2つ
はですね、
はい、
3つ目はですね、園芸おでこ体操と言います。
はい、
で一番分かりやすいのは顎の下にボールを、ちっちゃい野球のボール、ゴムボールを、野球ボールぐらいの大きさのゴムボールを顎の下に入れていただいて、
はい、
それを顎で胸に押し付けて押し潰すような感じですね。でそれをこうギュッギュッとボールを10回押し潰していただくと、これも喉を鍛える訓練になります。
これボールがない場合には他のもので代用しても大丈夫ですか？
あ、そうですね、ボールがない場合は、こう手をですね、拳を作っていただいて、
はい、
その上にタオルを置いていただいて、で顎の下に置いてタオルに顎をギューッと押し当てるような感じでも大丈夫ですし、
はい、
はい、あとは額ですね、おでこに手のひらを置いていただいて、手のひらを頭を後ろに押すように力を入れながら、その力に逆らっておへそを覗き込むように頭をグーッと前に出していただくのでも同じような効果がありますので、はい、これを10秒間を3回ですね。
はい、ありがとうございました。はい、長尾先生ラストです。
はい、はい、ラストは下のですね、筋力体操になります。これは大きく口を開けていただいて、
はい、
口が閉じてこないように気をつけながら、ベロの先っぽを上の歯の歯茎のあたりですね、そのあたりにこうギューッと10秒間押し付けます。
はい、
はい、で力をグーッと10秒間入れ続けて力を抜いて、
はい、
それを3回繰り返すと、うん、下の筋力体操になりますので、これも下だと喉も鍛えることになりますので、はい、
これ全部やると滑舌も良くなりそうな感じがします。
そうですね、はい、滑舌っていうのはやっぱりオーラルフレイル、滑舌が悪くなってくるとオーラルフレイルのサインの一つなので、これらの運動していただくと滑舌も良くなってくるのは期待できます。
はい、
はい、
あと8つ目に大きな声で歌を歌うというのがありますから。
あ、そうですね、しっかりおすすめなのはお風呂場とかで歌っていただくと、
はい、
湿度があるので喉も痛めないで気持ちよく大きな声で歌うことができるので、はい、ぜひ大きな声で歌っていただくといいかなと思います。
岡崎もぐざえもん体操、岡崎市のホームページにも掲載されていますから、ぜひご覧になって毎日続けていただきたいですね。
あ、そうですね、はい、こういった筋力体操を続けていただくとやっぱり元気になってきますので、ぜひぜひ続けていただけると嬉しいです。
最後になりますが、ラジオの前の皆さんに長尾先生からメッセージお願いします。
あ、はい、今日本ってこう長寿の国になってくんでなってきたんですけど、
はい、
同じ長生きするなら健康に長生きしたいので、100歳までしっかり元気にいれるようにお口と喉を鍛えていただいて、しっかり食べていただくのがいいかなと思ってますので、ぜひ皆さんお口のケアをしながらお口の運動をしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日は岡崎市民病院リハビリテーション室言語聴覚士長尾教授さんから、 今日のテーマはですね、お口の健康ということで、フレイルという言葉ぜひ皆さんも覚えてくださいね。健康長寿のために口喉を鍛えましょうをテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回6月11日は耳鼻咽喉科統括部長鈴木秀則さんから、知っておきたい耳鼻喉の常識非常識、このテーマでお話を伺います。月に一度のこのコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回もどうぞお聞き逃しなく。